They can look mad.
ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。
さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
皆さんこんにちは、さやです。ザ 6AM クラブという朝活コミュニティを運営しています。よろしくお願いします。
今週は水戸市南町からお越しいただきましたが、さやさん、朝活って何をやっているのっていうのがよくわかりませんので、はい、まず活動内容から伺いましょうか。
はい、グローバル朝活コミュニティと私たち称してまして、ザ 6AM クラブ、その通り朝6時から活動するクラブになってます。
早い
ですね。一日をね、まず朝から気持ちよく過ごそうということで、具体的な内容としては火木土曜日、1週間に3回行っています。
何を？
火木はオンラインヨガを、
ヨガ
朝6時からやってまして、
はいはい、
30分間ですね、
うん、
で土曜日は今は冬の時期なので朝7時から千箱に集合して、
うん、
はい、
場所はいいところですけれども、
はい、
どのくらい集まるんでしょうか。
だいたい10人ぐらい毎週来てくださってますね。マンスリーメンバーさんとして入っていただいている方々が毎週来てくださっているのと、まあ、誰かが欠席というかしてもこうドロップイン、単発参加という形で参加してくださったりするので、トータル大体10人ぐらいでやってます、
うん、でさやさんは、
はい、
そうするとヨガの講師、
はい、
ということになるんでしょうか。
そうです、ヨガの先生をしています。
最近ヨガの先生をしてる方って結構いらっしゃるんですけれども、
はいそうですよね、
資格かなんか必要です？
あ、そうですね、ヨガの先生をすること自体は本来、まあ、資格が絶対必要ってわけではないみたいです。ただ、全米世界共通の資格として RYT200 っていうのが一般的なヨガの資格なんですけども、うん、それを取られてる先生が多くて、私もその一人です。
そして国際的にって言いましたけれども、はい、そうすると国際的なライセンスは世界中どこでもやれるっていうこと？
は
い、
あ、そうですね、もう世界共通の資格にはなってるので、例えば、まあ、日本でその RYT200 のヨガの資格を取った人が他の、まあ、欧米もしくは他の海外でやられてるって方も聞きますね、
うん、あ、はい、そうするとその朝活をやっている時に外国の方もいらっしゃったりするんですか？
うん、はい、ありがとうございます。実はこのザ 6M クラブが海外と、まあ、国際交流も兼ねているので、
うん、
他の国から来て茨城県に住んでいる、まあ、水戸に住んでいるメンバーさんもいらっしゃいます。
ああ、そうすると国としてはどういうところの方々でしょうか？
アメリカ、今のところアメリカのから来てる子が2人とですね、うん、はい、
コミュニケーションは日本語？
あ、両方です。日本語と英語なので、私たちは英語で話して、その彼女らは、日本語を練習する機会なんで、言語交換、ランゲージエクスチェンジ、はい、してます。
ヨガをしながら国際交流、
はい、そうです。でやっぱりこうヨガをしながら両方ともの言語を話すのって難しいと思うんですけども、うん、そのヨガをする前にまずは千箱ならではなので、周りをジョギングしたり、まあ、ウォーキングですねしています。でその時に、日本語と英語で How was your week? ってみんなで話し合って、今週は何をしたっていうのを英語で、まあ、自分が学びたい言語で話しているっていう感じですね、う
ん、やっぱり英語でコミュニケーションをこれから取っていく時代だよねって分かってるんですけれど、うん、
はい、
なかなか外国の方を目の前にすると言葉が出ない、
ほんまですよね、
うん、そしてどうやってコミュニケーション、
はい、
相手が言うことも理解できないし、うん、こっちから伝えることもどうやって伝えていいか分からない、
うん、
だからみんな無口になってしまうっていう傾向があるじゃないですか、はい、それはその朝活の時はどうなんでしょうか？は
い、そうですね、皆さんもちろん初めた時は結構やっぱ躊躇していて、
うん、
本当言葉が出ない、特に朝6時から朝7時からやってるんでそもそも日本語でも頭は動いてないわって感じなんですけども、うん、もうみんながチャレンジしてるので、まあ、誰も笑えへんし、
うん、
誰もこう批判しないから、このメンバーさんがみんなが頑張ってるので、うん、結構ねそこは受け入れられる体制がもうできてるかなっていうふうに思いますね。
そうすると、うん、コミュニケーションを取るって本当に難しいと思うんですけれど、うんうん、 なんとなくボディーランゲージで、はい、なんとなく気持ちでお互いがコミュニケーションを取れるようになってくる感じ、
うん、あ、そうですね、まあ、ちょっと私自身が去年、ね、カナダに住んでいたこともあったので、例えば日本人の方が英語を話したいと思った時に、うん、あ、でもこれなんやろうっていうのを、あ、これってこういうふうに言えるよとか、うん、例えば私花粉症なんですけど、花粉症ってヘイフィーバーって言うよとか、そういうふうにこう アドバイスというかこうサポート、うん、こうヘルプ出したりとかもできたりとか、あとそのアメリカ人 の友達も、日本に住んでもう数年間経ってるので日本語練習してるけども、まあ、大体ちょっと単語単語は分かるから、あ、それはなんとかだよっていう風にこうパス投げられるので、うん、完全に 何も言われへんっていうよりかはお互いで、あ、そうやってああいう風に言えるよみたいな感じでセンテンスを作っていくっていう感じです。
あ、私たち日本人って文法がっていうところから入るじゃない、はい、ね、うん、だから文法って言われると余計組み立てができないからか、
うん、
スラングでいいですよって言っても、はい、スラングって何っていうところから入るから、はい、なかなか言葉が出てこない。
そっか、それ言われて気づきました、うん、もうね、今の参加者メンバーの方々は、うん、もうルー大芝みんなで日本語と英語混じりながら話してるから、うん、センテンス全然めちゃくちゃやったりするんですけども、もうそれこそこう単語単語でお互いが拾っていって、うん、あれやねこれやねっていうので話し合ってるので、気持ちを通じている感覚がします、
はい、そうするとだんだん怖いとか、うん、苦手とか、はい、もうできないっていうのは薄くなってくる、
うん、そうですね、だって今までは、英語を使う生活がやっぱ日常でそんな、ね、仕事をよっぽどやってる方じゃなかったらないと思うんですけど、うん、ゼロやったことから 0.5 でも増えていって、それが毎週してたらちょっとずつ分かっていくというか、うん、癖になっていくから、そういう意味ではちょっとずつ話せるようになってるんじゃないかなとは、習慣かなができてると思います。
コミュニケーション能力も身につけていけるんだっていうのは、はい、すごく生きた勉強のシーンかもしれない。
そうですね、やっぱりまあ朝活したいって言ってる方々なので、何かしら自分の自己研鑽とか、うん、こういいようにこう、まあ、人生をこう歩んでいきたいっていう人が多いから、あの早く起きようってことだけじゃなくって、学びたいってことをこういつかじゃなくて今やろうっていう人が多いなという印象で、うん、だからみんなでこうちょっとずつ学びを深めていってるかもしれないですね。
あ、そうするとこの The 6AM Club で、
はい、
週3回、
はい、
あるいは週1回、うん、でも参加するとなると授業料って必要だと思うんですよ。
そうですね、
それってどうなってるんでしょうか。
ありがとうございます。単発の参加であれば2000円で参加することができます、
うん、
で例えば毎週参加っていう風になってくると、もう月額で6980円で、払ってもらえたらもう何ぼでも参加してもらうことができるので、最大は週 3×4 週としたら、まあ、12回受け放題が6980円、うん、
参加してる人たちの年齢っておいくつぐらいの方ですか。
は
い、
結構幅広くてですね、20代で、私30代なんですけども、20代30代40代50代上はね、お年ちょっとまあ個人情報なんで言えないですけどもそうです、先輩もいらっしゃいます、結構幅広いですよ。しかも私まあ大阪出身なんですけど、茨城の方ね、すごくなんかシャイなのかなって思ってたら積極的な方もいらっしゃるようになって気づいたのが、うんうん、30代ではない、30代でじゃあ上っていう風な言い方でちょっとぼやかしますけど、うんうん、主婦さんが千箱で私たちがヨガをしてたらわざわざ声かけに来たんですよ。その時は多分ね、なんかのマラソン大会のなんかのボランティアをされてる方で、
うんうん、
その方が私たちのところにガーって駆け寄ってきて、何やってるんですかって聞いてくれて、ほんで、こういう朝活コミュニティですって言ったら、ぜひ私もやりたいです、子供も大きくなったから、うん、朝の6時7時やったらできそうですって言って入ってくれた方もいらっしゃいます、
うん、どうしてそんなに朝早くからやるのって思ってしまいましたけれど、
そうですね、うん、やっぱ空いてる時間の有効活用かなっていうふうに思ってまして、この年齢層はいろいろあるんですけども、タイプをまあ大きく2つに分けたら、まず1つがバリバリ働いてる現役の方が仕事行く前、大体まあ9時スタートとか8時スタートかなと思うんですけど、その方々が、まあほんま朝起きてすぐに朝ごはん食べる前にやる、出勤前に何か自己検査をすることができる、うん、そういう層がまずは一つ。もう一つがさっきも言ったように主婦さんとか、お子さんがいらっしゃる方が、やっぱ子供が起きる前、ようやく一人の自分のために使える時間やったりするんで、そういう意味では朝の6時っていう自分のために使えるこう貴重な時間やからこそできるかなと思ってこの時間にしました。
なるほどね、
はい、
ちょっとね、早起きがみんなできるんでしょうかってちょっと不安でしたけれど、
はい、
そういう人たちは早起きはもう物ともせずなんですね、は
い、ですね。やっぱり皆さん苦手というか、うん、もう毎朝眠みをこすって来てくれてまして、うん、こういうあの各位私も結構朝が苦手と言いますか夜型ではないんですよ。むしろもう10時間以上寝れるぐらいなんですよ本当は、うん、なんだけどもこう朝活するのってやったら絶対後悔しないから、うん、っていうのをやっぱみんな知ってるからなんとか頑張って起きたりっていうことが多いかな、まあ、あとは実は月に1回お寝坊さんコースっていうこともやってちょっと遅めの時間の、はい、回もあります。
今ね朝の時間を有効活用しましょうとか、はい、サラリーマンの方も経営者の方も、うん、朝ごはんの前に仕事を片付けましょうみたいなことを積極的にやってる人たちって多いんですよ。
多いっすね。
やっぱ朝の方がスイッチが入りやすいんですかね、はい、
そうですね、まあ、やっぱりこう言い訳できないってことがあるんちゃうかなと思って、うん、こう夜やったらもう仕事も疲れたしもしくはこうご家庭のこともあって今日はやっぱ忙しいからやめとこうってスキップできたりすると思うんですけど、まあ、朝って起きるか起きへんかじゃないですか、うん、から朝って意外とこう言い訳できない時間かなというふうに思います。
さやさんは大阪から来ましたっておっしゃいましたけれども、はい、このザ・シクセイエムクラブっていつから主催してるんですか、はい、
9月からですね。去年2025年の9月に、プレスタートしまして、うん、実は私ともう一人あのヨガ講師の友人、まあ、茨城来てからできた友人とあの私がさやであともう一人がセイラさんっていうんですけども2人で9月に立ち上げたコミュニティになります。
じゃあまだ始まったばっかり、
はい、
だけど今すごくこう広まっていってるんですね、
う
ん、
そうです。あの本当にあの口コミで広げていただいたりとかあとは私たちインスタグラム SNS をやってるのでそれで見てくださったりとかあとはあのヨガ今回は、ね、朝活コミュニティ、まあ、かける国際交流でやってますけども国際交流っていうところだけを、まあ、あのピックアップして、国際交流会っていうのも私やってるのでそこから流れて、うんザ・シックス・エム・クラブに参加してくれてる方もいらっしゃいます。
なんでやろうってそもそもが思ったんです。
そうですねやっぱりコミュニティを作りたかったっていうのが大きいかなと思いまして、うんうん、あの私自身が去年の4月に来てまだ1年経ってないんですけどもあのね本当に寂しかったんですよまだなんか転勤族なので仕事もこっちに引っ越してきてから何しようかなって考えてる時ってあの本当所属してるコミュニティがなかったんですよ。で千葉港行ってみたらすごく綺麗な景色があってでもこの感動する気持ちを誰にも共有できへんっていう日が全然あったわけです。2ヶ月間ぐらい、
うん、
で、まあ、旦那が帰ってくるまで話し相手がいない。でこういう時に、まあ、たまたまセイラさんと出会って、2人ともまあカナダ、まあ、海外の留学経験があったから、まあ、外国の、まあね、住んでる方ももしかしたら寂しい思いをしてるかもしれへんし茨城に住んでる日本人ももっとこう新しい出会いを求めてるかもしれへんっていうので、まあ、それをつなげる意味合いで共通の朝活っていう、まあ、一つの手段かもしれないですけども、うん、コミュニティを作りたかったっていうのが経緯です。
ああそしたらもうあっという間に仲間が、うん、知り合いが増えていって、
はい、
ありがたいですね。
ありがたい。もうこれのおかげで私は居場所ができました
でもその他県から茨城、はい、水戸に来られて、はい、この地域ってどういうふうに映ってるんでしょうね。
あのね自然が多くてめっちゃいいところっていうふうに映ってます。
はあ
偕楽園の全部の千葉公園ですか、うんうん、世界で第2位の都市型公園ですよね。そうそうそうそうっていう意味ではやっぱ日本ではあんなに大きい都市型公園ってないってことなので
そうい
う意味ではやっぱり唯一無二やなっていうふうに思います。
外から来た人の目線だと、うん、すごいよねって言ってくださるんですけど
でもそうですよね
地元の人たちはとか言う人が多いので
やだ、は
い、もっとこう地元を、はい見直しましょうよって言いたくなっちゃう、
はい、もう私はそういう活動をしたいと思ってるくらいもしかしたらもう SNS とかあの見てくださってる方は、はい、気づいてるかもしれないですけどももうこの水戸の市民あの茨城県民の、根性を叩き直したいなと恵まれてますよと
ああそうですよね、
はい、
そしてあとねその国際交流、
はい、
外国の方も結構水戸にはいらっしゃってるんだろうなって思うんですけどあんまり正直お見かけしないので、うん、どこにいるのって思っちゃう。
意外といらっしゃる大きい日本企業とかもありますよね、有名な、うん、そこに働いている海外から来ている方もいらっしゃるし、場合によってはこう英語の先生してる海外の方もいらっしゃるし、まあ、個人で事業してる海外の方もいらっしゃると、うん、なのでただやっぱりおっしゃっていただいたようになかなかコミュニケーションを取る機会っていうのはないっていう風に感じる人は多いみたいですね、うんうんうん、
そうするとさやさんがやってるこういうそのムシックスクラブ、はい、みたいなところで、はい、輪が広がっていくともっと街中に、うん、もっとご近所に海外の方が来てくださって、うんうんうん、まあ、ボディーランゲージから始まるかもしれないけど、はい、コミュニケーションが取れるようになって、はい、外国語が怖いとか、うん、難しい、うん、できないっていうコンプレックスは消えていくかもしれない。
そうですね、やっぱりこう非日常って感じていた、まあ、英語だけじゃないと思うんですよ、他の言葉も含めて、なんかこうちょっとずつこう自分の日常に取り入れることができたら、そういう、こう、アレルギーみたいなのってなくなっていくんちゃうかなというふうには思いますね、
うん、そうですね、うん、どうも外国の人が来ると構えてしまう、ね、苦手だっていうので、うんうん、はい、バリケード張っちゃうのが多いので、うんうん、はい、なんかこう突破口ができればいいなと思いますけれども。
そうですね、
さやさんがこうやって自分は寂しかったっていうところからスタートした、はい、こういうものができて、うん、活動ができて、はい、まあ、よかったって心の底から思いました。
ありがとうございます。やっぱり私この1年間、まあ、1年まだ経ってないですけども学んだのは、いいようにお互いを使ったらいいって、ちょっとこのところはすごい鋭いですけど思っていて、うん、まあ、寂しさを分け合うってよく言いますけども、それでいいと思うんですよ、うん、孤独を感じてたらみんなで同じ、まあ、釜の飯を食って、楽しい時間を過ごしてそれでいいんちゃうかなって思うんですね、うん、でもそれをやっぱこう自分は学びたいよとか、友達欲しいよって一歩多分踏み出す勇気が必要で、それをやってしまえば意外と人ってつながってるくれるし、意外と人って優しいんやなっていうのを私自身この1年間で学んだので、うん、それのなんか優しさの輪みたいなのを、まあ、本当ね、いろんな差別とかなんか区別とかって今ありますけども、一方なんかこう他人事じゃなくて自分事にできる、なんかそういうコミュニティにしたいなっていうふうに思います。
そうですね、そしたらまあそのさやさんのグループに入りたいって言った場合には、はい、どうすれば参加できますか？
あ、はい、私のインスタグラム、さやアンダーバーさん、SAYA アンダーバー SUN03 のインスタグラムで、まあ、メッセージくださるか、もしくはウェブの検索エンジンなので、 THE6AM クラブスペースミトなどで検索していただいたら、ウェブサイトが出てくるので、そこからウェブから応募いただければ、うん、申し込みいただければと思います。
そうですね、ともかく自分でまず行動を起こさなければ、うん、はい、その先に進めないの で、
そうですね、
行けっていう感じですよね。
はい、はい、来てくださったら受け止めます。
はい、どうぞ今後ともよろしくお願いしたいと思います。
お願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週お話を伺いましたのは水戸市南町からお越しいただきましたが、ザ・シックス・AM クラブのさやさんにお話伺いました。
トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りしました。